はい、こんにちは、すみやです。いつもありがとうございます。前回ですね、だいぶ空いてしまって、雑談ということで2月の頭に、配信をしましたが、その後九州に行きますなんていうことを言ってですね、九州行ってその後バタバタしてたら、あっという間にもう3週間ぐらい経っちゃったんですか。3週間は経ってないぐらいですか。はい、2週間ちょっと経ってしまいました。はい、月日というのは早いですね。はい、ということで今日はちゃんとしたお話を、はい、させてもらおうと思いますが、前回2月10日の雑談の後半にでもですねちょっと触れたんですけど、最近まあめちゃくちゃ多く聞こえてくる話がありますと。でそれは主体性の保育への移行をしているがなかなかうまくいかないと。主体性って何ですかという話を聞くということでですね、まあ僕の中ではもう何年も前からずっとその話をしてきているので、あれなんですが、まあいろんな縁がいよいよこう意識をし始めたんだなということでですね、まあその、話をまたちょっと触れようかなと思うんですけれども、やはりこう多分まあその話をしていてですね、まああんまり、その直接聞いた先生に突っ込んでこうああだこうだと僕から発信することはまあ控えてるんですけれども、まあ、主体性の保育っていう表現自体が、まあ、主体性とか主体的な活動、主体的な在り方みたいなですね、そういう表現と表現を、まあ、十分には理解してないされてないのかなという感じで、主体性って何なんですかねっていう投げかけだけして問題提起だけして、まあ、その場は一応終わるようにしてるんですけれども、主体性というのを別の言葉で表現するというのをされるといいかもしれないですねっていうことだけまあお伝えして、それはまあ研修以外の場所でそういう話を聞く感じなので、あんまりこうね突っ込んだ話をペラペラと僕がしてもというところもあるので、そのぐらいで終わりにするんですが、もしあのなんか通りかかってこのホームページを覗いていただいた方はですね、トップページで検索主体性とかって打ち込んで検索してもらうと多分たくさん出てきます、ので、もしお時間許されるようであればですね、ぜひ読んだり聞いたりというふうにしてみていただければと思うんですが、まずその主体性とか主体的であるっていうのはどういう人間のありようなのかっていうことを、まあ、理解しないままにそれを大切にするっていうのはもちろんできないですよね、ということなので、とりあえず2つぐらいリンクを貼っておきましたので、僕のお気に入りの写真のですね、1つ目の、主体性と実性の違いって何っていうやつの写真が僕のお気に入りですが、のやつとかですね、あとは見守る保育丸2、自主性と主体性とまた同じような話してますが、はい、そこはですね、まあ、ご覧いただくとちょっといいのかなというふうに思います。で今日はですね、今までお伝えしてきてない話を少しお伝えしようと思いますけれども、アメリカの知覚心理学者でジェームス・ギブソンという J.J. ギブソンとも言われますが、ジェームス・ジェローム・ギブソンだったかな、はい、大変有名な、心理学者で、僕が立脚というか一番僕の軸になっている生態学的心理学という学問をですねの基礎を作った創始した大心理学者ですけれども、この方が、まあ、私たちは動くために知覚をするが、また知覚するためにはまた動かなければならないというようなですね、有名な言葉をまあ残しています。で、例えば、まあ、分かりやすいところで言うと眼球運動ですね、眼球っていうのは目が存在しているだけでは見えないんですね。目というのは、まあ、僕らでも意識してないぐらいですね、微細に、まあ、眼球って常に動いてるわけですけれども、これが動きが止まるとですね、僕らは見るという作業を失うというふうなことが分かっています。眼球というのは常に動いているからこそ、まあ、見えるんだということがあると、動くと分かるし、分かるためには動かなきゃいけない。だから知覚と運動というのはほぼイコールと言ってもおかしくないような側面があります。で考えた時に、このギブソンがの、まあ、本 主要な著書が3冊あってですね、まあ、それ以外に膨大な論文を書いてるんですが、その最後の亡くなった年に書かれた、まあ、ある意味では結果的に集大成となった、まあ、本があるんですが、ここに、まあ、知覚するためには能動性が大事だと、まあ、つまり、まあ、インフォメーションピックアップという言葉が出てくるんですが、まあ、パーセプションというふうに、まあ、知覚って言うんですけど、パーセプトってちょっとどっちかというと受け身というかですね、受容するっていうような印象があるんですが、まあ、ギブソンももちろんパーセプションという言葉をたくさん使うんですけれども、パーセプションというのはインフォメーションピックアップ、つまり情報を探していって自分にとって必要な情報を取っているんだと、ピックアップしてるんだということですね、をまあ言っています。で、これにまあ関連する実験データとしてですね、まあ、ギブソンそのものがしたわけじゃないんですが、僕がよくあの講演の時とかに使ったりする実験でですね、2つほど、能動的に動くこと、動くことによって情報をピックアップしてるっていうようなことが、まあ、少しわかるですね、研究を簡単にですが紹介しようと思うんですが、1963年にヘルドとハインという人がですね、やった猫を使った実験ですね。これ、まあ、以前も触れてるんですが、そこに写真、あの関連する写、あの絵を載せましたけれども、まあ、双子の猫 P と A というふうに書かれてるんですが、図にはP はゴンドラに乗せられているので自力で自立移動はできないと、A は自立移動ができると。で、生まれた直後にこの双子の猫をですね、それぞれ、真っ暗な部屋に入れて光学光の情報を全部奪ってしまうと。で、特定の時間だけ限られた空間を移動できるようにこの装置に、こう結びつけられ、なんていうの、くくりつけられて生活をするということになります。これ、まあ、倫理的に問題があるので今動物実験でもこんな倫理的に許されないことはできないんですが、まあ、当時はできたと。で、 A は、自立移動ができる、 P はゴンドラに乗って A と同じだけの距離を動いているけれども自立移動ではない、つまり自分の運動は起こっていないと、視覚だけが動いているというふうになった時に、A は視覚が正常に育ったんだけれども、自立移動が制限されてた P は視覚が正常には育たなかったと。つまり、能動的に動こうというのが A は周辺の情報を自分で見てですね、前に進んだり後ろに行ったり、例えば食べ物があったらそこに向かって歩いていくとかですね、そういうことをしていると。自分で行きたい方に行こう、まあ、ゴンドラにつながってるから本当の意味で自分の思ったところには行けないわけですけど、とはいえ能動的に動いている、 P は受動的に動いている。動いた距離じゃなくてそこに違いがあるとするなら能動性の違いなんですね。で、それで視覚の発達、奥行き近くだったりとか、そういういろんなものの知覚がですね、A は発達したけれども P は発達しなかったという、これは有名な実験ですね。能動性の重要性みたいなものを明らかにした実験になります。で、もう一つアクティブタッチというに関する実験でですね、アクティブタッチっていうのはもう心理学では非常に有名な、なんだ、現象なんですけれども、もし今皆さんこれ聞いていただいている時に手元にペンがいいなと思うんですけど、細長い何かあれば、まあ、お箸とかでもいいですが、あればちょっと持ってみていただいてですね、まあ、目閉じていただいて、まあ、できれば目閉じてですね、近くにいる人にですね、なんか持たせて、まあ、ペンらしきものを持たせてもらうっていう状況でもいいんですけれども、まずそれ手に持っていただいて、目を閉じたまんまペンを動かさずにですね、ペンを動かさずにっていうか、ペンの長さを測ってみてもらいたいんですけど、だいたいどのぐらいの長さのを持ったかですね、ただ持っただけでは多分分かんないので、ちょっとこう何、目つぶったまんま、例えば右手で持ったとしたら右手を少し動かしながらペンの長さを測っていただいて、で、左手でそのペンの長さ大体このぐらいっていうふうに、こう人差し指と親指をこうなんか C の字みたいな感じにして、こう大体このぐらいの長さみたいに示してみてもらうとどうですかね。大体目つぶってても大体の長さ測れますかね。で、もう一回別のやり方でですね、ペンの端の方を持ってペンを振ってみると、で、同じようにペンの長さを左手で、大体このぐらいっていうふうにやってみると、で、多分どちらの方法を使ってもペンの長さ、おおむね、だいたいこのぐらいじゃないって分かると思うんですね。目つぶったまんまでも。で、これは、まあ、なんでかっていうと、能動的に自分で動いていると、 自分でそれの長さを測るのに必要な情報を実は獲得してるんだっていうことなんですね。これを例えば自分では手を動かさずに周りの誰かに目つぶってもらったまんま、ペンを同じように手のひらにペタペタペタペタくっつけてもらう。で目つぶってる人は手を動かしちゃいけないっていうふうにやってもペンの長さは全然わからない。わかりません。これはやってみていただいたら分かりやすいと思います。だけど自分から能動的に動くと分かる。これは言葉にならない、その何て言うのかな、長さを同定するための必要な情報を何て言うのかな、言葉にならないけどこう分かるものを体は知ってるわけですよね。でそれを僕たちは獲得をし、大体もうペンの長さを自分が持ったものはこれだなっていう。でちなみに授業の時は違う方法を使いますがって文章のところに書きましたけど、これはですね、3人ぐらいのグループになってもらって、で1人に目をつぶってもらうと。で、別の2人がですねちょっと自分の持ち物の中から何かを探して、普段あまり持たないようなものちょっと探してもらうわけです。例えば何でしょうね、グミとかですね、なんかアメちゃんでもいいし、何でもいいんですけど、スマホとか、でもスマホでも分かんないかな。でまずは目つぶったまんま、目つぶった人は手を動かさずに、他の2人がですね物を動かしてあげて情報を与えてあげる、手に触れさせてあげてこうね。でこれなんだっていう、大体分からない、大体分かりません。まあ、スマホとかだと横向きに置いたりするとサイズ感でちょっと分かる可能性はありますけど、手動かさないとサイズ感もあんまよく分かんないですね。だけど手で探索をすれば、要は探索できるかどうかなんですけど、探索をすれば大体のものは分かる。本当に人が持ってるようなもので、人が持ってないようなものだったら想像つかないかもしれないけど、大体分かるんですね。はい、ということを、まあ、授業の中では結構やるんですけど、要は能動的に動くっていうことによって僕たちは必要な情報を獲得しようというふうに無意識のうちに、まあ、しているんですね。で能動的に動くことで世界の流度っていう言い方をしますけれども、まあ、解像度が良くなるっていうのかな、周りのことが、いろんなことが分かってくると。例えば何がいいですかね。それ以外でも何でしょうね。でも何も動かないで、でもどうだろう、例えばまあだからベビーカーに乗ってる赤ちゃんなんてすごい分かりやすいですよね。多分乗ってるだけで自分全く動いてないので、もちろん一定の情報は得ると思いますけど、周りで走ってるものが、車があるとかなんとかね。だけど自分で歩いてるのとでは面白さも違えば、全然こう脳の働きとかですね、全然違うわけですね。はい、そうやって世界に対する面白さとか感じ方が、まあ全く変わってくるということですね。なのでそういう意味で言うと、能動的に動くことで経験の豊かさっていうのがですね、まあ、全然違ってくるということが言えるわけです。で、まあ、僕いつもですね、主体性って何かって言った時に、自ら選択肢を持って根拠に基づいて、その選択肢の中から理由を持って選択する力だと、決断する力だというふうに説明してきました。自分で考えて動くとか、自律的に動くとか、能動的にこう自分から動くとかですね、そういうふうにすることによって、子どもたちはこう世界と動くことが、世界と出会うことができると。でだからいろんな選択肢、こういう時はこうすればいいんじゃないかとかですね、そういうものが自然とできていく、選択肢を持てるようになっていく、そして根拠を自分なりに、言語化できないかもしれないけど、小さいうちはね、だけどそれを見つける力がだんだん育っていく。それは世界の解像度が違ってくるので、能動的に動いてればですよ、主体的に動いてれば、自分から動いていれば、そういうのがだんだんできていくので、なんていうのかな、考える力もついてくる、主体性が高まっていく、主体的に物事をに取り組むことができるようになっていくというようなことですね。はい、なので親に手を引かれて出会う世界と、自分が動いて自分から出会っていく、探索していく、発見していく世界は 全く違うんだっていうことですね。これを理解することで、まあ、主体性を大切にするとか、子どもの人権を大切にする、人権を大切にするっていうのはまさに子どものそういう経験をする権利というのを奪わないとか保障するっていうことですよね。子どものために良かれと思って子どもの経験を奪ってる大人って本当に山ほどいると思いますが、それをしてることも人権を侵害してることなんだということを僕たちはやっぱり本当に真摯に受け止めて考えていかなきゃいけないし、社会を作っていこうとするときにですね、そういうことを大事にしながら子どものことを大切にするっていうのは守ってあげるってことではないと思います。その辺をですね、ぜひ考えて保育をしていくと、じゃあ保育をしていくときにどうしていったらいいかというのは、それを前提に考えていただいたらいいんだと思うんですね。はい。で、今話したような話ですね、まあ、今話した話が丸まんま載ってるわけじゃないんですが、もう少しですね、ちゃんと根っこの部分、これはなぜそう考えるかっていうのは、ギブソンはもう、なんていうのかな、たくさんのこう、なんだ、実験とかいろんなものを重ねて理論化していってるので、それを学ぼうと思ったら、この本ですね、佐々木先生のアフォーダンス入門という本が、まあ、一番入り口としてはいいんじゃないかなというふうにすごい思います。で、保育とか子育てとかそういうのには、まあ、本当に直結する話では全くないので、難しい部分もあると思いますし、時間がかかっちゃうかもしれないですけど、僕は学ぶ価値があるかなというふうに僕は思っていますし、僕が考えるのは常にここに軸足を置いて、考えるということをしているので、まあ、もし興味があればですね、おすすめはしておこうかなというふうに思います。はい。ということで、まあ、主体性、主体的な活動がなぜ大事なのか、能動的に自分から動くっていうこと、自分で考えて動くっていうことがなぜ大事なのかっていうところですね、改めて、お話をさせてもらったというところでございます。で、この話もうちょっとですね、実は続きがあって、幼稚園教育要領とか保育所保育指針とかを読んだ時にですね、主体性を大切にする保育っていうようなことをどう理解したらいいかっていうのは、実はですね、大切なポイントが隠れてるって隠してるわけじゃないんでしょうけど、まああるんですね。その辺についてここでまだ触れたことがない気がするので、また近いうちにですね、ちょっとその話もさせてもらおうかなというふうに思います。はい。今日はちょっと若干長くなりましたけれども、お付き合いいただいてありがとうございました。引き続きですね、もう卒園に向けて、カウントダウンが始まってるとかなと思いますけれども、はい、日々の保育楽しんでいただければと思います。それでは今日もお付き合いいただいてありがとうございました。それではまた。